トムと
マリーの
ストーリー。
今日は自転車666キロチャレンジの後編の話をしたいと思います。
はい、途中そうだね、自転車で千葉から神戸まで666キロ走ろうってチャレンジしてたんですけども、途中のどこから、沼津から名古屋まではマリーが軽自動車のキャンピングカーに乗って、僕の自転車のに並走するというか、まあ、ちょっと前後はしますけども並走するみたいな形でついてきてくれました。
はい、で、待ち合わせに現れないマリーっていうのが3回続いたのよね。
そうそう、僕が話すそっか、あの要はですね、自転車の方が圧倒的に遅いじゃないですか、当たり前車に比べたら。なので普通に走ってったらマリーがずっとの待ち合わせの地点でずっと待ってることになるので、まあ何時、例えばお昼ご飯に朝で一緒に出て、お昼ご飯はこの辺で12時に落ち合うねって言って約束して出発し、僕はひたすら走るんですけども、うん、マリーは途中で休憩して時間を調整しながらちょうど同じぐらいに着くように走ってたんだよね。
うん、そう。日本の松原はすごい天気も良くて富士山もよく見えて、だからそこで富士山とか、
まず三保の松原で1回途中で三保の松原でまずは会いましたと、
うん、
でじゃあ僕スタートするねって出てからの話だよね。
そうそうそう、で富士山見たり波見たり瞑想したりぼーっとして3時間過ごして、さあそろそろ出ようと思ったら、向かってる途中でもう着いたよ今どこってトムから LINE が入り、私はキャーと思ってあと20分で着くとか言って焦って、もう汗をかきながら運転して急いで行くみたいなことがあったのよね。
うん、
でその時は八重洲の美味しいお魚のお店をお友達に教えてもらってて、そこにトムがもう先に行ってて、でカウンターのところでもうすぐ来ますからって言って私のことをずっと待っててくれたんだけど、
そうそう、いやまずだからね、僕が先に着いた時にえなんでおらへんのと思ったけど、それ連絡したらあと20分で着くっていうから、ね、で入って待ったんだけども、20分どころじゃなかったよねあの時。
えそう、
あ違う、あと10分とかで着くとか言ったかな。でももうすぐやと思ったら予想よりももっと遅くて30分ぐらい遅く着いたんだよね。
そんなことないと思うけど
いやそうやったよなのでその、 あの美味しいお店なんだけども、ちょっと頑固な怖い親父さんのカウンターの前で2人来るからって2人分の席を占領して待ってたら一向に来ないので、おじさんはなそんなんやったら待ってるけどさいっぱいおんのになみたいな感じですごいプレッシャーかけられてました。
そう、私は汗をかいていき、トムはカウンターで汗をかきながら待つみたいなね、
うん、
構図あったりとか、あと私は本当に道の駅でお昼寝をして、待ち合わせのところに行ったらまたいないって言って呆れられたりとかね。
そうそう、うん、だから結局本当 の、 これって現代版のウサギと亀やなみたいなね、速いはずの車がなぜか途中で昼寝してるから亀の自転車に抜かされてるっていうようなことが起きてて、
毎回亀さんが速いねっていう話をして、そうそう、
しかも3回も来たからねそれがこの旅の間で
そう、同じ日に2回やってるしね、
うん、
そう、それで笑いながら進むみたいな感じ。
まあね、それはそれで面白かったけどね、うん、なんでこんなことが毎回起きんの、1回だけなの私も3回も起きんのみたいなこと、
私もびっくりあとは温泉に毎日行ってたんだけど、道の駅富士の近くの温泉に行った時にマスクをせずに入ろうとしたら入り口のところで止められて、でマスクしてくださいってちょっと威圧的に言われたらトムが逆上して切れたっていうね、
うん、いやまずは、ね、いやマスク持ってませんって言ったら、じゃあマスク買ってくださいって言われて、
うん、
なんで買わなあかんのみたいな感じで、だっておかしいじゃないですか温泉、皆さん分かってる通りですけど温泉って言ったらもう入るときは絶対外すでしょマスク、なのにその温泉施設で受付から脱衣所までだけマスクしろと、で持ってないって言ったら買えと言ってね、うん、あまりにも理不尽で僕はブチンって切れちゃいました。
まあね、車に取りに帰ればマスクはあったんですけど、なんかその時めちゃくちゃ感情的なトムがいたっていう感じでね、
うん、
でまあもうそこは行けなくなったので、じゃあラブホでお風呂に入ろうかって言って近くのラブホ探して行ったけど、そこもなんかこう 場所があんまり良くなくて、トムがざわざわする、早く出たいとか言って言い出して、結局お風呂入っただけで3時間ぐらいかな、ちょっと横になったぐらいで、結局寝たのはキャンピングカーで寝たというね、う
ん、あのカラオケやったっけどね、ちょっと
だけ。ああ、そうか、そうだったっけ、うん、そう
だ、結局エッチなことには至らず、
うん、なんかその日は本当にちょっと変な日、
テンションがおかしかったね、
テンション
っていうか、
もうなんか磁場、
うん、
なんか場所が全部あんまり良くない感じ
だったの、僕の怒りを引っ張り出すような場がだったね、あそこは、
うん、あとはトムの自転車トラブルが割と毎日続いたよ ね、
う
ん、
そうね、
何があったっけ、
ある日は転倒して、
うん、
ちょっとまあ結果擦り傷で済んだから良かったんだけどね、転倒した、
なんか細い隙間を結構
そう
結構なスピードですり抜きようとしたのよ、
ね、40キロぐらいで、
うん、
ガードレールと電信柱の間をすり抜きようとして近づいてたし、あと10メートルぐらいのところでこれは抜けられへんぐらい狭いって気がついて、うん、フルブレーキしたら転んだっていうね、
結構危なかったよね、たあのヘルメットしててよかったね、
そうヘルメットしてたからよかった、ゴツンって道に頭がぶつかった音がして、あヘルメットしててよかったと思った、
うん、しばらくの間足もね、あの 海が出て毎日ね、うん、あの消毒したりしたもんね、
そうだね、あとはパンクしてね、
うん、
でパンクのこんな長い距離走るなんてパンク修理キット持って歩けってことなんですけど、あの僕もともとサイクリングとかしてなかったんでそういう知識がなくて持ってなくて、結局自転車屋さんを探して10キロぐらい押し5キロを2回押したみたいなことがあったりとかね、
うん、それまではだいたい到着時刻は3時とか、
うん、
もう夕方までには必ずあの宿泊のところに着いてたのに、その日は本当に19時とかもう真っ暗な中歩いてヘッドヘッドになってやってきたよね、
うん、そうそう、もう修理、うん、パンク修理してもらう店で待ってる間に日が暮れたからね、
うん、
でその後ナイトライドで名古屋まで行ったとかありましたね、
うん、で次の日は
今度はあの関ヶ原の山を越えて滋賀県に降りていく途中で、あの荷台のネジが緩んでることに気づき、ガタガタガタガタガタってずっと音が鳴ってて、
うん、
でそこでまた自転車屋さんを調べるとまた10キロ以上離れていたので、もうこれは一か八かということで、今度は自転車屋さんを、まあ、その場では行かずそのまま彦根まで走っちゃいました、
ね、そうで、その事件のことを毎日フェイスブックで書いてたら、もうみんなが本当に面白がっていっぱいいいねもらって、だからトムはあの何かこう挑戦して、そしてトラブルが起こって、そんなトラブルの中でもあの無事進みましたみたいなストーリーを周りの人が喜ぶんだなっていうのを感じたね、
うん、
面白かったね、
面白いようにトラブルが起きてたもんね、
みんながそれをあの、ね、待っている
何にもない日はなんか何も言うことありませんみたいなったもんね、
そうそうそう、そしたら何もないあの平穏無事な日はいいねが少なくて、そういう期待されてるっていうのが面白かったね、
うん、
うん、
そうね、
あとは彦根ではあのホテルに泊まっ、あ違う、名古屋であのもうキャンピングカーが返す期限だったので、その日私は1日で沼津まで高速で走って行って、14時に約束だったので14時3分前にギリギリ着いて、それもすごい汗をかきながら、あとガソリンスタンドも探さないといけないし満タンにしないといけないしって言って、まあ無事にかあの返せて、でそのままあの新幹線でとんぼ返りしたという、その自転車の旅の中でその日が私の中での一番チャレンジングな日だったという ね、
沼津で借りた車だったから沼津で返さない、
うん、返しに行かないといけなくてね、それは結構緊張しました、うん、安全にあの無傷で返さないとっていうね、
マリーだけが東向きに逆行して返しに行ってくれ
る、ね、その間トムは西に向かって走るっていうね、うん、あとは彦根ではあのホテルに泊まったんだけど、あのレンタサイクルをホテルがしてくれてて、早朝に彦根城に行こうって言って2人で自転車で行ったら、ちょうど自転車を止めた時に後ろから音楽が流れてきて、ラジオ体操にね、あのそこの近所のおじさん、おじいさんおばあさんたちがラジオ体操されてるところに混ぜてもらったのがいい思い出やね。
そうだね、
うん、
あのちょっと僕らもまあ相当いい年なんですけど、その人だからするとも
っと
若い人たちみたいに映って若い新しい人が来てくれたみたいな感じで喜んではったよね、うん、
20人ぐらいかな、なんか、うん、あの円になってしたはって、全部終わった時にまた来てやとか言って優しく声かけてもらったり ね、そういうのが人との、ね、地元の人との触れ合いが楽しかった ね、うん、 あとは京都では、朝丸山公園とか大谷祖廟の散歩行ったりとか、うん、早めに前の日着いた時にはあのモンブランの写真が美味しくて美味しそうに見えたからそこのカフェに入ったらめちゃくちゃいいエルメスやヘレンドの食器を使ったとっても素敵なカフェだったっていう思い出とか、ね、あとトム あのお友達が激励に来てくれて、その方が運送屋さんの社長さんでトラックにも乗られてるから京都から大阪に向かう道どの道を通ろうかとトムが一人で悩んでたところにもう本当にアドバイスをしてくれ
る、川沿いに行くのは一番いいよって言ってくれたね、
うん、救世主のようにね本当に素敵なお友達が来てくれたのよね、
うん、
で他もあのフェイスブックでどこどこ着いたら応援に行くとか言ってみんながあの結構言ってね、トムの地方にいるお友達がいっぱい言ってくれてたんだけど、トムの方がだいぶ早いって言ってもう過ぎたもう過ぎたばっかりで、ね、ようやく会えたのが京都だったっていう ね、
うん、
そんな思い出があります。今日はこの辺にしとこうかな。
そうやね、うん、じゃあまた、
はい。